この時間は NPO 法人パイグループ三田の活動を通じてがんについて一緒に学んでいきましょう。奇数月の第一火曜日にお送りしております。そして本日は沢外科委員長の粟根正明先生をお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生には後ほど胃がんについていろいろと伺っていきたいと思いますが、先生も11月20日にパイグループ三田さんが開催されています専門家によるアドバイスが得られるキャンサーピアサポートの11月に講演をしてくださるということですね、はい、その一部を今日は予告編として一足早く、はい、ラジオのお聞きの皆さんにお話しいただくということですが、はい、やっぱりちょっとこの時期気になるコロナのことを先生にちょっとお伺いしたいんですが、はい、先生ご自身は最前線にいらっしゃいますよね、はい、患者さんが来られる、うん、そして患者さんのお宅にも行かれる、でもそこから感染はしてらっしゃらない、うんうん、これなんか対策にコツがあるんでしょうか。
そうですね、はい、まあ、一応個人防護具と言われる、あ、まあ、そういったマスク、うん、それからフェイスシールド、はい、それからあとガウンですね、あと手袋ですね、まあ、そういうのをまた季節に使えばですね、まあ、実際に患者さんからうつされるということは非常にやっぱり少ないという実感を持っています。
私たちはなかなかそこまでのこう防御はできないんですけども、ね、今スタジオの中には先生と私の間にはいわゆるパーテーションというものがあって、うんうん、そしてマスクをしてお話している、ね、ね、これでも随分防ぐ方法にはなりますか。
ですね、まあ、ただやっぱり実際に見てますとやっぱり換気というのは非常に重要な要因だと思いましてですね、やはりその、まあ、パーティションというのは、まあ、上も横も全部空いてますので、
そうですね、
はい、換気に勝るものでは決してないであろうと、はい、思いますね。
ちょうどね今ね中学2年生がトライアル生として来られて、うん、はいはい、先ほどお食事はみんなで一緒にいつもいただいて、はい、にぎやかに本来ならお話ししたいとこですけど、うん、黙食だそうですから中学校は私たちも今日は久しぶりに黙食ということで、はい、終わってからマスクをしていろいろ伺うと、うん、年中窓は開いているそうです。
そうですね、まあ、これから先大変だろうと思います ね、 ね、まあ、ただそのある程度 の、 その、まあ、一定時間ごとの換気というのはおそらく意味があるんじゃないかというふうにはやっぱり感じます、はい、まあ、一つはやっぱり見てますと家庭内感染が非常に多いですね。
結局そうですね、
はい、ということは、まあまあ、マスクも大事かもしれませんけども、まあ、同じ部屋の中に、はい、同じ空気をやっぱり一定時間以上吸うというのがおそらく問題であろうと思いますね、
ということはやはり換気一定時間とおっしゃいますけど、どのぐらいの時間
を、まあ、よく言うのは1時間に1回程度、まあ、しっかり換気をしてやるとは言いますけれども、はい、まあ、誰も確かめたわけではないので、換気、まあ、に、まあ、努めるということになるかなと思いますね、
は
い、
その時にはかなり開けてざーっと全体を、例えば暖房がぐっと下がるようなぐらいの換気ですか。
それでまた一般の方は難しいと思うので、
もう億劫になってしまいますね、はいはい、逆に、ま
あ、やっぱり ある程度、まあ、常に風が ある程度吹いてるような程度と思った方がいいのかなと思います、はい、ただこういうのはなかなか数値化というか数量化ですね、データ出てないと思うので、はい、まあ、しかも感染力が株ごとにどんどん変わってますので、
そうですね、
まあ、ただまあ一方その重症度自体が落ちてきているので、あ、はい、昔ほどのやっぱり怖さがないですね、
初期ほどのね、
はい、はい、ですから、まあ、怖がりすぎもどうかなというふうに、ちょっとやっぱり何事もやっぱバランスですので、
そうですね、
移って、まあ、命にかかる場合はやっぱ厳密にしなくちゃいけませんけれども、はい、まあ、移ってなんとかなるんであれば ある程度のところでというのは、まあ、人の知恵かなと一応思っています。
だいぶじゃあその毒性は弱まってきている感じ。
そうですね、いわゆる呼吸不全というか肺に炎症が及ぶのは、あ、はい、デルタ株までは非常に多かったんですけども、まあ、今年に入ってからのオミクロンになるとですね、はい、酸素を、まあ、持っていくことがすごく減りましたので、おそらく、そ、まあ、その喉までのですね、はい、喉痛いみんな言うんですけど、
あ、なるほど、ね、
はい、それは多いんですけども、その酸素を必要とする人の数は、ただ、まあ、感染者の数が増えちゃったんで、まあ、ないわけじゃないけれども、その去年までみたいに呼吸不全ね、入院せないかんような人についてはやっぱり明らかに減って ったように。
あ、じゃあ一人一人の重症率というのはちょっと下がっている、
かなり下がってるんじゃないですか。
人数は本当に爆発的に、はい、多かったですけども、
そうですね、
はい、じゃあそこはもういたずらに怖がるのではなくて、はい、
そうですね、
はい、
この間7波でもね、まあ、家族ぐるみでかかられた方、は
い、
非常に大勢おられると思いますけども、はい、まあ、その中でやっぱ命にかかった方はごく一部だろうと。
そうです、
思います、はい、
でも誰がかかるかもわからない状況ですの で、
そうです、ね、
移りやすいのは事実です ね、
そうですね、感染力は非常に強いと思います。
わ、はい、かりました。そんなに怖がりすぎないように、はい、適正に治療を受けていくということです ね、
ですね、
ありがとうございました、
はい、
じゃあ先ほどから皆さんにお伝えしておりますあの胃がんについてのお話を早速入っていきたいと思いますが、はい、そもそも胃がんという病気について改めてちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい、皆さんもご存知と思いますが1981年って、結構前からですね、はい、日本人の死因のトップはがんになります。で、昔多かった心疾患とかですね、脳血管疾患とかも昔あったんですけども、
はい、
で現在3位が老衰なんですけども、それをもう2倍以上というかかなり引き離していましてですね、死因のトップです。で、がんという病気、皆さんどのように定義するかとご存じない方もおられるかもしれませんが、一応その特定の細胞がどんどん体の中で増えて、
はい、
それが多くの方は塊作りますけど、それが体を食い破りながら、放っておいたら死んでしまうような、そういう病気ですね、
はい、
体の内側からできる、病気の一つですね、
はい、内側から、
そうですね、いわゆる感染症とかですね、
それは外からですね、
外から来る、
はい、
そういうものではない、
これは自分の体の中から、
そうですね、
広がっていく、
はい、
それが癌という形になりますよね。
そうですね、
はい、
それでその中で、胃がんの話を今日するわけですけれども、はい、胃がんは、大体日本人の男性でいうと3番目に多いがんで、
ね、
女性では4番目になります、
ね、
昔はもう日本で、がんというと胃がんと言われてた時代もあってですね、
確かに多かったですよね、
非常に多かったです、はい、ただそれは時代でしてね、やっぱり最近は徐々に罹患率というのは減ってきています、ただ患者さんの数が多いのは高齢者の方がですね、まだ胃がんになりやすい体質を持っていて、
はい、
若い人になればなるほど胃がんにかかりにくくなっています。
それは何かあるんですか。
やっぱりピロリ菌、ピロリ菌を持っている人口が、
はい、
年齢とともに下がってきて、やっぱりピロリ菌がいない人の胃がんの発症率は低いということが分かってます。
あ、そうですか。これはだいぶもうここ20年ぐらいでしょうかね、ピロリ菌取った方がいいよいいよってことは聞くようになりました ね、
でね、で、実はそのピロリ菌持ってる人は当然消した方がよくて、はい、で衛生状態がいいと、ピロリ菌を持ってない方の人数もどんどん増えてるんですね。
あ、
だいたい我々、今僕60なんですが、61か、ごまかしちゃいけないで、61ぐらい、その我々の年代よりも下になってから、高度成長の日本の時代の中でやっぱり衛生状態がどんどん良くなって、ピロリ菌を持ってる人数というのは実はその除去しなくても減ってきています。
あ、そうですか。
で、さらに、持ってる方は、
はい、
お薬で、
除
菌する形で、減らすということで、
うん、
今後さらに減っていくことが一応予想はされています。
そうなんですね。じゃあそのピロリ菌まだ持ってらっしゃるご高齢者の方はできたらそんなに難しいあれではないんですよね。
そうですね、
はい、
ただ、除菌したからといって胃がんにならないわけではなくて、
はい、
やっぱりピロリ菌を持っている期間が長いほど胃がんになりやすいと言われているので、除菌してもまだなることがあるので、一応菌があるかどうかまず調べる、で持ってたら、その時点で消してやるというのが、現実的なことかな。
リスクを減らしていくということですね。
そういうことです。
ありがとうございます。そしてがんと言いましたらやっぱり 早期発見、はい、早期治療というのがう、ね、まあ、病気全体に言われてますけど、がんは特にそうだと言われてますが、す進行していくあのがんもあると聞いてます。そうですね、早く見つけたけども進行の方がどんどんという、このあたりのちょっとお話。
そうですね、胃がんの、まあ、何でもそうなんですが、早期がんと進行がんというのは一応ある程度分けて考えなくてはいけません。
分けて考える、はいはい、
で早期がんというのは、ま、一応定義というか決まりがあって、
あるんですか、はい、
胃の一番内側から、まあ、胃がんはできます。胃がんというかどのがんも大体内側の管ですね、はい、ご飯の接する側にできて、
あ、はい、
そこの表面の粘膜の中にいるやつが早期がん、はい、だからできたばっかりでまだ周りに広がってないやつ、はい、でその粘膜下層というかね、粘膜を飛び出て、そのさらに深くいくと進行がんと言います。でそこに行く手前であればですね、転移をほとんどしない段階があります。でその転移をしない段階がですね、実は意外と長くて、まあ、5年から10年ぐらいはその状態で収まってると言われて
ます。そんなにあるんですか。
意外と長いですよね。
長いですね、
はい、なので、まあ、その間に早期がんを見つけてやれば、取っちゃえば治るわけですね、
はい、
だからその段階で手術をすると、だいたい5年生存率でやっぱ 90% から 95%、
あ、
まあ、もっとステージを区切れば 99% ぐらい、下手すると何ていうか、その病気をしてない健康な方と同じぐらい長生きできてるという状態なんですね。だから、まあ、全然怖い病気じゃない。
その表面にある時というのは、自覚症状としては何かあるんですか。
基本症状はない
ですね。あ、やはり、
はい、
自覚症状はない。
ないですね。まれに潰瘍を作って、まあ、潰瘍の症状ができることはありますけど、それは、まあ、早期がんの脇に潰瘍ができるだけで、がんが潰瘍になるわけだ、
はいはい、
逆にがんが潰瘍になったやつはもう進行がんなんで、
うん、
もうそうすると今度進行がんとして扱う、
でその潰瘍というのは痛みとかちょっと、
はい、潰瘍があったら痛いですね。だから、まあ、たまに早期がんで痛みがある人いますけど、まあ、痛みを当てにして診断はできないというのが、まあ、常識だと思います。
早期がんは粘膜にとどまっている。
はい、そうです。
ああ、そうですか。それに大体進行するのに5年から10年、
進行がんに、まあ、移行するまでですね、で一旦進行がんになりますと、
はい、
もうあとはやっぱり、まあ、1ヶ月ごとにどんどんどんどん大きくなってきます。
そんなに早いんですか、はい、今度は
そのいわゆるスイッチが入ったような形になってですね、
あ、
そうすると、まあ、例えば手術待ちに何ヶ月とかいうことをやると、もうその間にさらにステージが進んで、ということになるので、ですから進行がんになってから見つかると、まあ、大変ということになります。
なるほどね。だからそこは皆さん検査に行って、
そうですね、その、はい、早期がんの間に引っ掛けてやるということができればそれが一番いい。
でそれをこう取るのにやはり通院ではなかなか難しいですか。
ですね、はい、まあ、基本的には、あ、取るというのは検査ですか。
はい、
あ、検査は通院で、はい、もう胃カメラを、
はい、
はい、胃カメラはなんつうか危険も非常に少ない検査ですし、
はい、
今やああいう電子スコープといってですね、
はい、
テレビ画面に胃の中身がバッとでっかいのが出てですね、
はい、
まあ、ほんのにこんなちっちゃいやつでもこんなでっかく見えるようになる
ので、米粒ぐらいのでも
ね、まあ、それはびっくりするぐらいですね、よく見えるので、まあ、それ、まあ、うまく使えば、まあ、かなりのがんまで見つかると、で本当に早い時期であれば、
はい、
そのカメラを使ってそのがんを切り取ってしまうことすらできますね。
あ、そうなんです。
そうしたらもう本当簡単に取れるんですけど、まあ、なかなかその段階で見つかる人は、まあ、一部ではあると思いますけど、
また違う、じゃあこう病気と思っておいた方がいいですか、早期がんと進行がん。
そうですね、もう早期がんと進行がんでは、まあ、その猫と虎みたいなですね、
あ、
はいはい、
系統は一緒だけれども、
けど
恐ろしさが格段に違うという、
そういう感じだと思います。
わかりました。
なので、まあ、進行がんになりますと、やっぱり、周りに広がってきますんで、
はい、
まあ、転移で、肝臓とか、
はい、
腹膜とか
お腹中に入ってしまうと、
はいはい、もう、まあ、そうですね、離れたところにがん細胞が移る。がん細胞行った先でまたどんどん増えますんで、行った先についても治療しなくちゃいけない。
どうやって広がってるんですか、その奥に入った癌というのは。
あ、そうですね、それは非常にいい質問でですね、一つは血液に乗ってもあります。
やっぱり血液、
はい、あともう一つはリンパ液ってですね、
リンパに、
リンパっていう言葉聞いたことあるんですけど、はい、ございます。血液以外の、まあ、下水道みたいなものですかね、その下水道を伝って別のところに、癌が流れる。でリンパ節ってリンパ線ってやつは、はい、そのリンパの下水道 の集合層みたいなものですね、はい、そこに一旦たまるので、そこでがん細胞が増えるとリンパ節転移ってことになります。
あ、なるほど、
はい。で、それでその次はですね、あとは、まあ、あとがん細胞が壁を伝ってそのままどんどんどんどん周りに直接浸潤っていうんですけども、その胃の隣の例えば肝臓とか膵臓に食いついたりね、これも広がり方で、あとは、まあ、もう本当これ起こると何ともならんのが腹膜播種と言われるやつ、
ね、腹膜、はい、
お腹全体に回ってしまう、もうこうなると手術で取ることはもう全くできないと、で
当然もうその頃は痛みはかなり
出てきますね。
そうなんですね、
まあ、痛みであったり、まあ、食欲不振ですね、それから体重が減ったり、ね、まあ、そういうことが起きてくると、その、まあ、治すということが、まあ、難しくなってきて、まあ、今度は延命というかですね、
あ、はい、
まあ、ただ最近抗がん剤が非常に良くなってきているので、延命自体はかなりできるようにはなってきてますけど、
期待できるようになって、
そうですね、以前に比べたらはるかに良くなっています、
抗がん剤治療というのは先ほどあった早期がんの場合は必要ないんですか。
まあ、原則必要ないと。
あ、はい、そうですか、はいはい。そしてさっきおっしゃった、猫と虎の関係の虎の方の進行がんになると、まあ、手術でも取ったり、
それから、そうですね、手術で取る、はい、それから抗がん剤をする、まあ、それだけですけれどもね、まあ、抗がん剤が非常に発達してきているということですね。そうですか。
いろいろお伺いしたいこともまだまだありますので、ちょっと一曲入れてまだ後半にも伺ってまいります。
はい、
今日お話をいただいてますのは沢外科の院長粟根正明先生です。後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
粟根先生は、今月、パイグループサンダさんが企画されていらっしゃいます、開催されていらっしゃいます、専門家によるアドバイスが得られるキャンサーピアサポート、11月20日に開催されるこの時間に粟根先生が講演をされますので、その講演の内容の一部を今日は、リスナーの皆さんにお届けいただいて、胃がんのお話を頂戴しています。では後半の方に入る前に、ちょっとこの音楽を聴きながら、家族のちょっと友人がスキルス胃がんで若くしてちょっとね亡くなりましたので、このスキル胃がんというのは どれに入るのかなと思ったんですけど、
まあ、スキルス胃がんというのの、まあ、
ちょっとスキルス胃がんですね、
はい、スキルスですね、失礼しました、はい、まあ、胃全体にがん細胞が回って、はい、いわゆる、まあ、がんというのは大体ここの場所にこういう塊があると、塊がはっきり見えるのがほとんどなんですけれども、塊を作らずに胃全体がただなんとなく腫れぼったいような感じがして、はい、で、それが全部がんという、まあ、非常にこう見つけにくく、また非常にたちの悪いがんがあることが昔から知られていまして、まあ、一つにはその診断が難しいということですね。いわゆる早期がんとかでもここが悪いという場所が分かるんですけど、まあ、全体に、はい、腫れぼったいので、胃炎と間違えてしまうと、はい、特に昔の診断技術は非常に難しかった。それから、まあ、実はもう見つかった時からだいたい進行がん、転移があることがほとんどでしてね、もう見つかった時点でもう実は、だいぶ状態が悪くなっていることが多いと、
自覚症状がなくても検査で見つかった時点でもうすでに進行している。
そうですね、でまた手術で取り切ることが一生懸命取っても転移してしまっているので治療成績が非常に悪くてですね、まあ、抗がん剤が進歩してない時代には、まあ、非常に難しいがんとして知られていた、まあ、胃がんの中の一部のタイプですね。
はい、でも随分今はいろいろと方法は、
そうですね、まあまあ、まず早めに見つかることのチャンスが増えたことと、まあ、それでも早期ってわけにはいかないので、はい、あとやっぱ抗がん剤の進歩が大きいので、 まあ、そこそこ、はい、持つことも多くなってますが、まあ、やっぱりいずれにしても、まあ、難しいがんの一つであることは間違いないと思います。
うん、ありがとうございます、はい、そしてこの早期がん進行がんのお話いただいた後、これをこう診断するのがね、今まで病院に行ったことがない人なんかは、はい、やっぱりそのあたりもとても不安なんですけど。
そうです、
ま
あ、それで血液検査とかですね、はい、簡単な検査で見つかればいいかなって、まあ、最近いろんな線虫の検査とかなんかいろいろありますが、ちょっとあそこら辺はちょっと僕もよくわからないんですけれども、簡単な検査で見つかるということはあまり期待しない方がいい、はい、で特に早期がんについてはですね、はい、早期がんについてはやっぱり胃カメラが原則ですね。でバリウムによる、レントゲンの検査というのは、旧来されてますけど、
はい、そうですね、
内輪話にはなりますが、古い方法でですね、もう私が研修医の頃はね、まだ、はい、盛んにされてましたけれども、機械の進歩も技術の進歩もほとんどなくてですね、もう40年前のやり方しかなくて、基本廃れかけてる検査法で、もう胃カメラがですね、先ほども申し上げたように、電子スコープでですね、もう画像処理まで駆使して、今やもう AI が乗っかって、診断を補助してくれるぐらいになってですね、もう胃カメラが、ゴールデンスタンダードの診断法になります。で、胃カメラで見ながらその悪いところに鉗子というですね、はい、金属のハサミみたいなものでピッと細胞をつまんで、生検ってよく聞かれると思いますけど、で細胞をつまんで顕微鏡で見ると肺がんだねと、
はい、
ところがもう最近診断の能力が上がってきてですね、もう見ただけでがんと分かるという、すごうどのでの先生もおられると思いますね。
じゃあもうその検査の時点で何日か待って結果を待つのではなくて、
そう、ただそこまで自信がある先生なら言っちゃうと思うんですけど、自信がない先生は結果を待ちます、はい、そしたらその先生に悪いかな、そんなことはないです。一応原則がんの診断は生検結果でしますので、はい、それは基本、
性格を期すためにも、
はいはいはい、
やっぱりそれを聞いたときに患者側はがんですと言われたらそれなりの覚悟がいりますので、
そうですね、
そういうことを考えるとやっぱりその場でっていうよりも、
そうですね、そうですね、しっかりとした診断が必要なのは、もうがんというのは特に大事だと思います、
はい、じゃあもう胃カメラの飲みにくいと昔はよく言われてましたけれども、
はいはいはい、
そのあたりはいかがですか、
ね、警備ってね、鼻からやる内視鏡が最近、あれは細いですね、はい、細くてしかも喉に当たらないので、かなり楽にできます。
そうです
あともう一つ鎮静ですね、お薬で眠くしてしまうと、
はいはい、
カメラ寝てる間に終わると、あるいは、辛くても後で忘れてしまうと、そういう、
はい、
形で、やると、かなり楽にできるようにはなってきています。でただ、警備っていうのは鼻からのやつはやっぱ細いのでね、
はい、
画面がちょっとやっぱり暗くて、やっぱその綺麗に見ようと思うと、実は口からやった方が診断する力は強いですが、一般的な使い方では、機械の性能が上がってますので、警備でも今遜色ないところまで来ているのかなと思っています。
そうですか、
はい、
じゃあ初めての方でも、いろいろと今はインフォームドコンセントでしっかりお話もしていただけるので、不安を取り除いて、そして検査に臨むということでしょうか。
そうですね、ピロリ菌がおられない人であればですね、胃がんになるリスクっていうのは結構低いので、毎年受ける必要は多分ないのであろうと考えられてますね、で、ただピロリ菌のおられるじゃないな持っている人は、はい、やはり定期的な胃カメラというのは多分非常に大事なんじゃないかと思いますので、あまり嫌がらずに受けるのがいいのかなと。
定期的というのはやはり毎年、年齢にもよると思いますけどね。
そうですね、ピロリ菌がいた期間が長ければ長いほど、原則1年の方がいい場合が多いと思いますけど、できなくても2年に1回とかですね、された方がいいと思います。
そしてやっぱり気になるのが治療法もあります、はい、こちらも今日お話ちょっといただけますか。
はい、 でですね、まあ、私もともと外科医なんですけれども、まあ、入局というか医者になりたての時はやっぱりこう外科 の、 花形やっぱり胃がんの胃切除ですね、します、が、まあ、一番、胃がん治療の、まあ、基本中の基本だったわけですね。で、まあ、胃を胃は実は全部取っちゃっても一応生きていけますんで
大丈夫なんですか。
はい、大丈夫ですね。まあ、食がだいぶ細くなってですね、かなり体重が減ります。もう痩せちゃってね、
はい、
太ることもまずなくなってしまうんですけれども、日常生活あるいは、まあ、例えば何かねお仕事をされていてね、仕事を辞めないかんということは原則ないですね。
あ、そうですか。
はい、元通り の、 生活のアクティビティですね、は保てるというね。
はい、
で、まあ、一応ですから必要にして十分なだけの胃を切除して、がんが全部取り切れれば、まあ、早期間では治るし、はい、進行がんの一部でも治りえます、はい。まあ、ただですね、進行がんで、まあ、転移とかが始まってくると、まあ、手術だけではちょっと力が足りなくなる。
はい、さっきもおっしゃってましたね、
はい、そうするとやっぱり抗がん剤をうまく組み合わせてですね、やってやると。抗がん剤っていうのは実は僕らが、そうですね、1980年代から90年代にかけてようやく抗がん剤が出てきてですね、まあ、効くという、ね、
はいはい、
それまではね、外科の先生は抗がん剤は効かないと言ってね、もう全然見向きもしなかったんですけど、
当時の医療としては、
はい、ところが効くということが、はい、徐々に明らかになってからは、もう抗がん剤がもう2本の柱みたいになりましたね。もう今はもう、それまでは、まあ、手術が柱で補助って感じですけども、は
い、
今はもうほぼ
両
輪という感じになってきてると思います。
あ、そうですか。抗がん剤 の、 種類もいろいろあるんですか。
そうですね、まあ、一番古いというか、まあ、基本になってきたのは 5FU って言われる、まあ、その後 S1 っていうその 5FU の強いやつが出てきてですね、まあ、それが基本的な抗がん剤。それで、まあ、それは細胞 の、 増殖を抑えるお薬なんですけれども、
はい、
あと、まあ、白金製剤ですね、プラチナで作ったシスプラチンというお薬とかね、オキサリプラチン、はい、あるいはさらに、まあ、タキサン系ですね、まあ、その、まあ、名前言い始めるとキリがないんですけど、まあ、そういうい
ろいろあるんです。
そうですね、細胞を殺すお薬ですね、はい、それに加えて、まあ、最近まあ、免疫チェックポイント阻害剤ですね、京大の本庄先生が作ったオブジーボですね、
はい、聞いたことありますね、
とかが出てきたり、はい、あとは、分子標的剤というですね、いわゆるがん細胞を殺すのではなく、そのがん細胞の特定の働きを狙って止めると、がん細胞が増えなくなるという、まあ、そういったさまざまな薬が使えるようになってきました。
でそれはよくこの人には効くけどこの人には効かなかったというのもありますけども。
そうですね、それはねすごくやっぱありまして、
個人差です
か。はいはい、これは、まあ、ある意味ちょっとやってみなくちゃわからないんですけれども、
あ、
はい、まあ、最近遺伝子ですね、がんの遺伝子を調べることで特定の抗がん剤が効く人というのを引っ掛けることができるようになってきて、そういう遺伝子検査も、まあ、若干、まあ、他のがんに比べると遅れてはいるんですけれども、胃がんでもいくつか の、 そういった遺伝子検査をね、併用することも進んではきてます。
ずいぶんいろんなこう多方面からそのがんそのものを研究して、
ね、
何をこう抗がん剤として持ってくればより効果的かという。
そうですね、そうですね、
まあ、残念ながらその抗がん剤が効かなかった場合っていうので、
うんうん、
違うのにこう移りたいというのは、うん、自分発信でできるものなんですか。
それはですね、もうやっぱ抗がん剤治療というのは極めて専門的な治療法なので、自分でするというのは非常に危険だと思いますね。
危険ですか。
でしかも今申し上げたようにさまざまな治療法が、まあ、日々ちょっと情報が新しいのが出ていますので、それをちょっと個人レベルでチェックしていくというのは実際難しいと思います。
あ、そうなん ですね、はい、もう藁をもすがるということでちょっと聞きかじったことで先生にお願いしたりという気持ちがね、
はい
はい、思うのはやっぱりこうすごく家族としても本人としても思うところありますけど、やっぱそれはもう専門的な分野ということで、
はい、それを考えるというのはちょっとなかなか難しいんですが、まあ、唯一やっぱこう治験ね、はい、臨床試験という新しいお薬を、
はいはい、
試している場合で、それに参加するという選択肢は残る場合があります。
でそういう情報は先生からまたいただける？
そうですね、まあ、それがですね、まあ、一様にそういう情報が手に入るわけではないので、そういうのをやっぱり扱っておられる先生とやっぱつながりを持っている必要がある場合もありますね、まあ、やっぱり、まあ、大学病院とかですね、やっぱその大病院レベルではそういう情報を多分持っていますので、まあそういうところに一回話をつないでもらうというですね、まあ、それはまあいわゆる標準治療から外れた場合にやっぱり考えた方がいいんですね。まあちょっと今ここ手元にあるんですけど、まあ胃がん治療ガイドラインというまあこういう本がありましてですね、
はい、先生方、
はいはい、まあ医師用って書いてありますけども、これだと標準治療というか、こういう状態の人にはこういう治療をした方が一番いいですよ、
ね、
でこれはもういろんな論文とかからも確実と思われるところを全部抜き出してあるので、
はい、
一人一人の先生の考えで治療法が変わることが少ないんですね、
はい、
そしたら、まあ、この先生はこの治療法が好き、この先生はこの治療が得意とか言うと、行く病院によって皆さん治療が変わりますよね。
そうですね。
で、そういうことはやっぱり問題も大きいわけですね、
うん、
当たり外れが出る。で、まあ、今はこういうガイドラインでかなりいろんな先生のやることが全国同じになってきている、あるいは世界的にもある程度統一されてきて、
はい、世界まで、
はいはい、なので、まあ、こういうガイドラインにしっかり乗って治療を受けている間は、まあ、ある意味ちょっとそれに合わせた方が世界的に標準とされる治療に近い治療を受けれる、
うん、あ、はい、
というふうに考えた方がいいかなと僕は思ってます。
一方で何かこう新しい動きなどはありますか？は
い、まあ、いろいろ、まあ、例えばロボット治療とかですね、手術とかね、
ロボット治療ね、はい、
お話聞くと思います、で、いわゆる、ロボット治療の手前に腹腔鏡治療というのがあってですね、
はい、
まあ、昔はお腹を、まあ、胃がんの場合は水落ちからへそのあたりまでを縦にざっと切って、はい、お腹をパカッと開けてやる手術だったんですが、はい、それはだいたい2000年代の初めの頃からですかね、おへそからカメラを入れて、もともと胆石で行われてた手術ですけど、それを胃がんでも応用して、
あ、そうなんですね、
はい、ですから穴がだいたい6個ぐらい開いて、開くんですけど、1個はだいたい1センチぐらいの、ね、傷がいくつくもできるんですけど、
はい、
それで胃がんの手術ができてしまう。そうすると、まあ、手術後やっぱ傷がちっちゃいんで、
切るのとはもう運命の差ですか？
まあ、運命
まではいかない。
やっぱりお腹の中ではやっぱりしっかりとした手術が必要なんですね。やっぱりリンパ節も取って、悪いところを取って切らないかんので、
はい、
そんなに楽ちんというわけではないですけども、やっぱり痛くないというのは大きいですね。
傷口が痛くない。
傷口が痛くない。痛くないので、まあ、すぐに歩ける。
すごいですね、
はいはい、まあ、翌日から歩けますし、
はい、
まあ、昔みたいにね、手術後安静とか必要ないですし、まあ、食事が食べる時期は早くなりますし、
はい、
まあ、いろんな意味で回復が早いですね。そうすると社会復帰も早くなる。
そうですね、
いろいろいいことがあります。
その手術の方向に今流れがいってます
か？そうですね、まあ、それを、まあ、一般的な病院でもそれができるようになっていて、でそれの延長線上にロボット手術があって、
はい、
でその腹腔鏡手術っていうのはその穴でその鉗子という、まあ、直線的な掴む、まあハサミとかいろんなの入れてやるんですけれども、はい、それがロボットアーム、ロボットアーム、その穴からロボットの手が出てきてですね、
はい、
中で糸結んだり、
すごいですね、
針で縫ったり、まあ、ゲームみたいな感じですかね。全身麻酔かけといて、でその、はい、ロボットアームはその助手が入れとくんですけど、それをちょっと手術室から離れたところにいる先生が、
はい、
そのコンソールというかね、操作台を 操作して、はい、体の中のロボットアームがカチャカチャとやるんです。
はい、
あのすごいんですけど、まあ、ちょっとやっぱりお高いですね。あの医療コストが高いというのと、はい、まあ、体にとってはですね、あの、まあ、ロボットアームがやろうが、あの、そういう監視というかね、普通のやつがやろうが、はい、まあ、大きい違いがないので。
そうですか。
はいはい、あの、まあ、直腸がんですね、お尻に近いところのがんとか、はい、食道がんとか、ああいうのはロボットの方が優れてると言われてますけれども、はいはい、胃がんの場合は、まあ、あの腹腔鏡というね、通常 の、 あの穴でやる手術で、まあ、十分なことは多いかなとは言われてますね。
随分じゃあ本当にあの日進月歩ってよく言われますけども、本当に進んでいってるわけですね。
そうですね、あの技術というのは明らかに進んでいてですね、あの、まあ、それに向けてね、外科医が研鑽を積んでるのは、はい、そういう世界ですね。
そうですか。あの患者側から先生とお話をする機会というのは、うん、なかなか少ないと思うんですけども、はい、その時に一番こう心がけておいたら良さそうなこと何かありましたら、リスナーさんにぜひちょっと教えていただきたいんですけど。
そうですね、まあ、あの、まあ、やっぱりあのこういう医療というのは、はい、やっぱり、まあ、先生というか医師とですね、患者さんとのやっぱり信頼関係で、
あ
ので
、
まあ、なんかこう今風だと、そのセカンドオピニオンとか、まあ、いろいろとですね、はい、あの、いろいろ言うんですけれども、やはりその信頼関係を大事にすることがまず大事かな。でも、まあ、それは医師の方もですね、まあ、そういう気持ちで来てるということを忘れずにしないといけないし、まあ、患者さんの方も一応、まあ、この先生と決めてですね、あのやっぱりある程度委ねるというのも大事かなと思う時があります。
あの不安なことはお伺いしても大丈夫でしょうか。
あの言った方が僕はいいと思ってます。
そうなんです、はい、じゃあ、はい、あの遠慮しないで。
遠慮は良くない、ね、
遠慮は良くないと、はいはい、分かりました。ありがとうございます。はいはい、あのまだまだお聞きしたいことたくさんありますが、ぜひそのような方々はですね、最初にもご紹介しましたパイグループサンダさんが、5月からだいたい毎月専門の方々がお答えいただくということで、今回11月20日は、先生がですね、講師となって胃がんと大腸がんの今というお話をしていただくことになっております。ぜひご参加いただきたいと思います。連絡先はパイグループサンダさんの方で、申し込みはホームページの方から受け付けていただけますね。あの今スタジオの前にあの代表の方いらっしゃいますけども、そのように伺っておりますので、ぜひパイグループサンダ、カタカナのパイグループカタカナでサンダ、こちらでも検索できると思いますから、ぜひあの11月20日の講座がございます。こちらの方にお出かけいただきたいと思います。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。はい、お話をお伺いしましたのは沢外科委員長の粟根正明先生でした。この時間は NPO 法人パイグループサンダの協力でお送りしてまいりました。本日の放送、明日までにはハニー FM のウェブラジオアーカイブでお聞きいただけます。次回は3月7日の3時10分からお送りしてまいります。次回もぜひお聞きください。